しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。干からびへと見救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その苦しい技を全ての国々の民の中で。アーメン。
アーメン。
それではどうぞお立ちください。3秒つなぎましょう。聖歌の477番を歌います。聖歌の464番を歌いましょう。 私の上に重くのしかかり、
私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。
私は自分の罪をあなたに知らせ、
私の咎を隠しませんでした。
私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。
するとあなたは私の罪の咎めを許されました。
それゆえ、聖徒は皆あなたに祈ります。あなたに愛できるまに。
まことに大水の濁流も彼のところに届きません。
あなたは私の隠れ場。あなたは苦しみから私を守り。
救いの歓声で私を取り囲まれます。
悪者には心の痛みが多い。
しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。
正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。ご一緒に。
すべての心の素朴な人たちよ、喜びの声を上げよ。アメン。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢の力に導いていただきます。
お祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、今日も私たちをこうして礼拝にあなたが招いてくださって、あなたの御手の中で私たちはこうして一つに集いました。あなたに向かって祈り、あなたに向かって心から賛美の歌声を上げます。どうぞ私たちの祈りをあなたが聞いてください。 いやあなたはイエス・キリストの名によって私たちの祈りを聞いてくださいますから感謝いたします。あなたは私たちを子供にしてくださいました。罪を持って生まれたものですが、しかしその罪をイエス様の十字架によってあなたがあがなってくださって許してくださって、私たちを罪のないものとみなしてくださって、今私たちはあなたの御前に立っております。あなたの前にいるこのすべての兄弟姉妹をあなたが心から愛を持って招いてくださっていることをありがとうございます。今日も鬼にかなった助けを受けるために大胆にあなたの恵みの御名にイエス・キリストの血潮を通して近づくことができますように、また私たちの祈りをあなたが聞いてくださっていることを知り、心からあなたに感謝と賛美を捧げられますように。この詩人が歌いましたように、私たちは黙っていた時には一日中うめいて骨は疲れ果てました。良心の呵責、あなたからの責めを恐れる心が私たちの上にあり、私たちの心は夏の日照りのように乾ききっておりました。しかしあなたは私たちの心に生ける水の泉の流れを今ひとたびあふれ流れさせてくださいました。イエス様が私たちの罪のために死んで、その罰をすべて引き受け、私たちの罪が許されて、今あなたの前に顔を上げることができること、あなたの前に立つことができること、本当に喜びを持って隠しどころない心であなたの前に出ることができること、本当にありがとうございます。この秋の空のように澄み切った心を私たちの中にいよいよあなたが作ってください。私たち一人一人の中に与えられた聖霊なる神が、どうぞ私たちの心をいよいよ罪の告白と清めに導いてくださいますようにお願いいたします。私たちは滑りやすいものです。失敗しやすいものです。曲がった道に行って迷い出してしまいやすいものです。しかしあなたはいつも両手を広げて、いつでも帰ってこいとおっしゃいます。どうぞ私たちがこの朝あなたの前に近づき、そして隠してあった重荷、隠してあった罪、みんなあなたの前に申し上げて、その一切をあなたの御手の中で許していただくことができるように、心の暗闇を消したり、あなたの光で満たされますように、あなたの喜びが私たちのものとなり、あなたの平安が私たちの心を満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますようにお願いいたします。今日礼拝に事情によって来られない兄弟姉妹があることを覚えます。おのおのの場所であなたが望んで御霊によって満たし、あなたを礼拝する思いでこの日を送らせてください。そしてあなたが一人一人の祈りに耳を傾け聞いてくださいますようにお願いします。遅れてらっしゃる兄弟姉妹があるならば、どうぞ主よ憐れんで速やかに送り届けてくださいますように。そしてどうぞ心を一つにし、喜びを持ってあなたに礼拝を捧げられますように、どうぞ私たちの一人一人の中にあなたの御霊を豊かに注いでください。これからおのおの祈ります。どうぞ聞いてください。言葉にならぬうめきもあるかもしれませんが、御霊が袖を取りなしてくださいますように。そして光の中に出されたものは全て光になったとあなたあります。どうぞ私たちの側であなたとの間に隔ての壁を作ることなく、一切の心の重荷と思い煩いと罪とあなたの前に差し出して祈れますようにお願いいたします。あなたが喜んで私たちをあなたの愛する子供として扱ってくださいますことを信じ、感謝し、そして期待し、愛するイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
それでは私たちの共に祈りましょう。
皆を心から褒めたたえます。あなたが私たちの祈りを聞いてくださったからです。主よ、我らの祈りがあなたに届いていることを感謝します。委ねられた重荷や課題があなたの御手の中で最善の答えとなって私たちに返ってくることを私たちは信じ、皆を崇めます。願わくは私たちの内側にイエス・キリストの姿をいよいよ形作って私たちを光の子供らしく歩ませてください。あなたの栄光の輝きとともに私たちを歩み出させてくださいますように。感謝を持って御手にお委ねします。愛するイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン、
アーメン。
それではどうぞお立ちください。プレイズを歌いましょう。
私たちの人生には大きな嵐が襲ってくることがあります。想像もつかないような困難の中に放り込まれるようなこともあるかもしれません。しかしその時、私たちは神様の中に隠れ場を見出すことができる。そこではいつも神の平和が満ち、そして神様の臨在があり、私たちの心にどんな嵐の中でも平安を与えてくださる、そんな歌です。静まって死ね、スピルという歌を歌いたいと思います。
座りください。それでは今日のメッセージのための聖書箇所を朗読していただきます。よろしくお願いします。
弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹よりほかありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女子供を除いて男5000人ほどであった。以上です。
ありがとうございました。それでは祝福を受け継ぐためにと題しまして、大阪牧師からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
ようこそ。新しい方がだんだん加えられて本当嬉しいですね。今日も聖書からイエス様の素晴らしさを私たちは見つけていきたいと思っております。今日読みしたところは有名な5000人の給食と言われるんですが、実は5000人ではなかったんですね。今日のところに一番最後のところに男だけで5000人になったと書いてあります。ですから女性子供を入れると、まあ当時ユダヤの社会ではね、男性と女性は割と席を同じせずみたいなところがありましたから、女性子供のグループは別にいたんですよ。ですから合わせたら多分1万超えていただろうと言われています。それだけ多くの人たちがイエス様のところに集まってきた。イエス様の助けを求めて、ある方は癒し、ある方は人生の道、そしてある方は魂の救いを求めてイエス様のところに来ていた。そういう人たちで1万人以上の人たちがイエス様のところに押し寄せてきていたわけです。この時イエス様は実はご自分の奉仕を少し縮小させる時期に来ていたんですね。それで同じ並行記事っていうんですけれども、マルコの福音書にも同じ記事が記録されていて、そこでは弟子たちだけ寂しいところに行って休息させようと思っていたっていうのが、またマルコの福音書の方に出てくるんです。だからイエス様と弟子たちがいらっしゃいいらっしゃいって言って1万人集めたわけじゃないんですよ。何かプロモーションをやって多くの人たちをご自分のところに引き寄せたいと思ったわけじゃない。来ちゃったんですね。来ちゃった人たちが1万人超えちゃったとお考えください。その状況の中で、弟子たちは まあ、ある意味疲れてたんですよね。イエス様も多分メンタル的にはいいコンディションじゃなかったと思います。だって直前にヘロデ王によって、バプテスマのヨハネ、イエス様にとってはいとこみたいな人が、そして同じ神様の働きを背負っていた仲間が命を取られてしまったわけです。決してイエス様の心をお持ちですから、我々と同じようにね、その問題に直面した直後ですから、決して気持ち的に強い状態ではなかったと思うんです。で、少し寂しいところ、静かなところに行きたいなとイエス様も思ったし、弟子たちもそうしてあげたいとイエス様考えていた。ところが人々は必要があって来ちゃったんですよ。今日のお読みした最初のところに そのことが書いてあります。13節の後半、すると群衆がそれと聞いて町々から歩いてイエスの後を追った。そしてイエスは船から上がると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。当然イエス様が働いているわけですから、弟子も座ってられません。イエス様一人で、まあ、頑張ってねっつってね、弟子たちは明日俺たち疲れたからちょっと休んでいただきます。そうはいかなかったんですよ。人々は後からイエス様のところに来たんです。こういう状況って私たちの生活の中にもありませんか。要するに最近私家内から教えてもらったんですが、いっぱいいっぱいっていう言い方最近ありますよね。いっぱいいっぱい、最初何のことも、ね、いっぱいいっぱいだったら2杯じゃんって思ったんだけどそういうことじゃないらしい。もう目いっぱい限界に来て、もうなんていうの、もう一つ聞いたな、なんだっけ、テンパってるとか、わかる？よくなんかそういう言葉言うらしいじゃん。でもそういう状態だったんですよ、イエス様もお弟子さんたちも。そこで、一日散々から働いて、15節、夕方になりました。はあ、疲れたね。ね、疲労はピークに達しています。そこでとうとう弟子たちが音を上げたんです。弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう回ってます。ですから群衆を解散させてください。そして村に行って、めいめいで食物を買うようにさせてください。もう十分お世話しました。イエス様の癒し、イエス様の清め、悪霊追い出し、もうそういうことにもう追いまくられていたからです。もう解放してくださいっていうわけですよ。休みたいんだと。弟子たちがイエス様のところに行ってきました。ところが、そんな弟子たちに、そのいっぱいいっぱいである弟子たちに向かって、イエス様は最後のチャレンジをするんですね。訓練をします。イエス様はおっしゃいました。彼らが出かけて行く必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。イエス様は、みんな、疲れてる、病気の人も多い、弱って倒れてるような人たちもたくさんいる。だから本当にかわいそうに思われるんですね。そしてこの人たちを今この日暮れにわざわざ自分の足で村に行って食料調達をしてこいっていうのはちょっと無理だろうと。ですからこちらであの人たちに何か食べるものをあげましょうと、そうイエス様は弟子たちにチャレンジしたわけです。男だけで5000人ですよ。相当食べます、男。女性はそれよりちょっと食が細いかもしれませんが、それでもそこそこ召し上がるでしょう。弟子たちはイエスに言います。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありませんと言いました。他の福音書を見ると、これは一人の少年が持っていたお弁当であって、その子がね、家を出るときに、家族がその少年に持たせてくれたお弁当だったらしい。で、それを弟子たちが、ああ、いいもん持ってるねって。そしたらその少年が、お、あげるよって。みんなお腹空いてんでしょって言ってね。その少年が、弟子たちに差し出した。 まあ、そんなエピソードが他の福音書には出てきます。でも事情はどうあれこれしかないんです。5つのパンと2匹の干し魚でしょうね。魚つっても生のピチピチじゃない干し魚だと思います。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありませんと言いました。いっぱいいっぱいの中で提供できるものはわずかしかない。これが私たちのよく陥りやすい状態です。弟子たちはその5つのパンと2匹の魚を差し出したときに、とてもとてもこんなんでは足りないでしょうと、焼け石に水でしょう日本語で言うとね焼け石に水っていうの分かる？焼けた熱い石に水ちょろってぶっかけたってジューッと瞬間的に蒸発しちゃって何の、冷却にもならない。というのは焼け石に水って言うんですね。だって男だけで5000人いるんだもん。1000人にパン1個、それだって男性にしか行き渡らないじゃないですか。当然弟子たちはそれしか、これじゃとてもとても不十分でしょうねと言ってイエス様のところに持ってきました。でも彼らにはそれがあったんです。少年の好意で、少年の優しさで、彼らはそのパンを手に持ってました。私たちもいっぱいいっぱいの状況の中でこの5つのパンと2匹の魚のエピソードを私たちは思い出すときがあります。しんどくて目いっぱい頑張って疲れ果てて、もう何もしてあげるものはないと思ったときに、私たちの中に5つのパンと2匹の魚は残っていないだろうか。私たちの考えではそれはとてもとても不十分なものです。でも今日の2番目のポイントとして、弟子たちはそれをイエス様のところに持ってきました。ここに道があります。クリスチャンのたどるべき、クリスチャンの進むべき道があります。彼らは弟子たちだったんです。ありがたいことに彼らはその5つのパンと2匹の魚をイエス様のところに持っていきました。そして主の御手に委ねたのです。するとすると不思議なことが起こりました。その主の手に委ねられたパンをイエス様を受け取られると、19節、そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。時々つまらない聖書解釈をする人がいて、群衆はそのパンがその優しさに満ちた少年のお弁当であるという出来事を知っており、そのことに感動のあまりお腹が満腹になったと感じたなんてね。そうですよイエス様はそのパンと魚を祝福したんです。イエス様の手に委ねられ、そして天と地の祝福を受けたそのパンは、どんどんどんどん裂くところから裂くところから増えていきました。ちぎってもちぎってもなくならないそしてどんどんどんどん増えていき、弟子たちの手に供給されました。魚も同じようになさいました。そして男だけでも5000人がみんな本当に満腹した。主の手に委ねられた私たちのわずかな捧げ物が、主の手に委ねられた私たちのわずかな優しさが、奉仕が、そして私たちの賜物が、私たちの時間が、そして私たちの愛の贈り物が、 主の手に委ねられるならば、それらは主の手によって用いられ、そしてそれは何倍何十倍何百倍にも増えて、そして主の御業を成し遂げていく。そしてそのパンはなんと余りました。楽しいですね。20節を見ると、人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のかごいっぱいあったと書いてあります。この12っていうのは、あの人間、すべての人間を表す数字です。だからこの12のかごに余りがいっぱいになったっていうのは、これは一つのシンボルです。イエス様の祝福は弟子たち、そしてそこにいた群衆だけでとどまらなかったということです。そのパンはさらに増えて12の籠を満たしました。そのように主が祝福したパンと魚は弟子たちを通し、そして群衆を通し、そしてその恵みを受けた人たち全員を通してさらに大きく広がっていく可能性をここに見せています。それはこの全世界の人たちにあふれ流れていく神様の祝福のシンボルです。私たちはクリスチャンでも人間ですクリスチャンですが、クリスチャンの方々と変わらない普通の人間です。でも私たちがただ一つ知っていることは、それは私たちが自分の持っているものを、そして自分に与えられている時間や労力や物やお金や、それを神様の手に委ねるならば、神様がそれを祝福して用いてくださるということです。私たちはいっぱいいっぱいの時にその可能性を忘れてしまうことがあります。もう人っていうのはね、自分が大変だと自分のことで手いっぱい、地震がありました、台風がありました、そして停電がありました、そうなってくるともう自分のことしか考えなくなってくる。とにかく自分の家だけなんとかして早く欲しいみたいなことをすぐ考える。でも神様は全ての人を愛してらっしゃるんです、今この時にも。そしてそれらの人々すべてに神様の祝福を流していくために、私たちがすべきことがあると神様はおっしゃるんです。それは私たちの手の中にある5つのパンと2匹の魚に目を留めるということです。そして目を留めるだけじゃなくて、それをイエス様の手の中に私たちが差し出すという彼の手に委ねられるならば、それは十分なものになります。私たちの計算ではそれは不十分なものかもしれません。でもイエス様の手にはそれは十分なんですね。なぜならイエス様は繁栄の、そしてイエス様は祝福の主であるからです。天と地の作り主が我らの主であるから、その方に私たちの持てるものを委ねるのは最善でありましょう。それを神様は増やすことができる。地上で、投資したり、最近リザヤが小さいからあんまりね貯金してもしょうがないけど、でも地上で一生懸命財テクを考えるよりも、より安全で確実で、そしてさらに私たちの思いを超えてはるかにその祝福はあふれ流れていきます。神様は、イエス様は、私たちが差し出した5つのパンと2匹の魚を持ち、そしてそれを何倍にも増やして用いることができます。もし私たちがそれを差し出すならばです。私たちが自分の人生を差し出すことがとても少ないですね。自分の時間、自分の持ち物、自分のお金、自分の能力、 それらを私たちはすぐ自分のもの自分のもの自分のもの自分のものと考えがちではあります。でも神様は何とおっしゃいますか。それはあなたが管理するためにあなたに任されたタラントだ。あ、タラントの例え話ってのありますよね。1タラント、5タラント、10タラント、それぞれ与えられているものが違いました。5タラントのものはその5タラントを用いてさらに5タラントも受けました。10タラント与えられたものはその10タラントを通してさらに10タラントを設けました。しかし1タラントの人がいました。1タラントの人はそれを地面を掘って隠しておきました。そして主人が帰ってきた時に、はい、掘り出して、はい、これがあなたの1タラントです、ちゃんと預かっておきましたよつってね、あなたはまかないところから取り立てる、厳しい方だと知ってましたからね、ビタ一文減ってませんよって言って神様に返す。でも神様はその1タラントのものを取って多く稼いだものに渡されました。なぜでしょう。それは私たちがその持っているものを自分のものだと思って抱え込んで地面の下に埋めたがるからです。少年の愛の贈り物であるこのいつのパンと2匹の魚は本当にわずかなものだったかもしれません。そして人の目には不十分で小さく大した価値のないものと見えたかもしれません。でもそれが主の手に委ねられて祝福を持って人々に与えられるときに、それは大きな奇跡を起こしました。私たちの人生もこれと同じです。私たちの人生にはたくさんのものが与えられています。人生の時間、ね、若い方々いらっしゃいます。その方々はもう本当にこれから使える時間がたっぷりまだあるんですね。まあ、最近の方はゲームやったりいろいろそっちの方にどんどん時間費やす方もあるけれども、でも本当に人が生かされるために、人が喜ぶために、人々が本当に神様の祝福を受け取るために、私たちの時間が用いられるとしたら、それはなんと素晴らしいことではないでしょうか。悲しみの底に沈んでいる人たちが引き上げられるために、私たちの力が用いられるならば、それはなんと素晴らしいことでありましょうか。最近は多くの外国の方々が日本にいらっしゃってますよね。彼ら彼女たちは本当にそこで、様々な不安をこう感じています。結構日本という国は外国から来た人に優しくない国で、入国管理局とかね、かなり厳しいですし、手続きはすごい複雑ですし煩雑ですし、それでもなかなか許可を出しません。この間かなり聞いたんですけど、ある、女子学生なんていうのはもう向こうの入管の手続きでそのビザが更新できなくなっちゃって、で、期限までに更新できなくなったら、そうしたら今度はそこで健康保険証が切れる。で健康保険証を更新するためにはビザが更新されてないとダメだから、それでまあ、お役所からねそういう通達が来てびっくりしたんですね。難しい日本語で書いてあるんですよ。それが来て意味が分かんない書類が届いて本当に不安だって言ってました。私たちの周りにはさまざまな、私たちが手を差し伸べることのできる、私たちが祝福を受け継がせることができる多くのこのイエス様の前に集まっていたような人たちがたくさんいらっしゃいますよね。ある方は飢えている、ある方は愛に飢えている、ある方は孤独で、ある方は寂しくて、ある方は実際面で困ってて、人々から圧迫されて、周りの冷たい目にさらされている人もいるでしょう。でもそういう人たちにイエス様は目を留めて、あなた方で彼らに何か食べるものをあげなさい、そうおっしゃいました。これは私たちに対するチャレンジでもあります。 あなた方でできることは何かないんですか。あなた方が私の手に委ねて用いるべきものは何かないんですか。差し出せるものはありませんか。そうイエス様はこの弟子たちにチャレンジしたように、今日私たちにも聞いてらっしゃるかもしれません。群衆はイエス様と弟子たちがどれだけ疲れているかとか、そういうことには関係ありませんでした。群衆の関心は自分たちが飢えているということでした。疲れているということです。そういう人たちは、ある人たちは移り気で不安定で自己中心的な人たちかもしれません。自己満足だけ求めて、あんまり神様のことを考えずに、とりあえずイエス様のところに行けば食えそうだと思っただけでついてきた人たちかもしれません。でもイエス様は分け隔てなさいませんでした。求めるものにイエス様は本当に神様の愛を伝えて、その中の一人でも多くの人たちが神の恵みと祝福の本当の意味を見出すことができれば、それでよしとされたのではありませんか。私たちの奉仕、私たちの伝道、そして私たちのさまざまなクリスチャンとしての愛が、時にはこう本当に水の上にね、虚しくパンを撒いているだけのように見えることがあります。でも伝道者の書にはこうも書いてある。あなたのパンを水の上に投げよ、多くの日の後あなたはそれを見出すだろう。あなたのパンを水の上に投げよ、多くの日数の後あなたはそれを見出すだろう。私たちが与えた愛が、私たちの与えた奉仕が、私たちが主にあって主の手に委ねて用いてくださいと差し出したものが無駄に費やされたように見える時があるかもしれません。でも神様の御手によってそれらが必ず用いられていくと私たちは信じ、その愛の技を絶やすことなく成していこうではありませんか。この群衆の中でどれだけの人たちが本当に心から喜んでイエス・キリストの弟子になったかどうかは分かりません。でもイエス様は深い憐れみを持って彼らに対応なさいました。彼らを疲れ果てて本当に飼うものもない羊のように弱り果てている彼らを憐れんで、イエス様はそれらの人々を助けようとなさった。その心を持っていなかったら私たちはクリスチャンとは言えません。ちょっとでもイエス様に似たものにしていただこうではありませんか。今よりももっともう一歩イエス様に近づきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたはイエス様を通して豊かな祝福をこの世界に流していかれる道を備えられました。弟子たちが差し出したわずかな食物をイエス様はその御手によって祝福し、多くの人を養い、そしてさらに全世界の人たちにその祝福が流れていくようにと、その奉仕を弟子たちに委ねていかれました。今私たちはイエス様の弟子になっています。どうぞこの私たちに手の中にあるものを見出す知恵を与えてください。それは時間かもしれません。それは能力かもしれません。それは労力かもしれません。そして具体的なものやお金かもしれません。それを主よ、自分のものだと地面に埋めてしまうのではなく、あなたの御手に委ねながら大きく活用させていくことができますように。神の栄光が、そして神の憐れみが私たち一人一人を通してこの世に輝くために、どうぞ私たちをお持ちください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン、
アーメン。
はい、それでは賛美しますよ。聖歌522番を歌います。私たちは本当に小さいものですけれども、でもイエス・キリストの愛に生きるものに なりたいと思います。地の地に祈りたい。この歌を歌いましょう。信仰のことがよく分からない方はお配りにならなくて結構なので、意味を持って加えるべきものなので、袋回ってきたらそのまんまお待ちくださって大丈夫です。はい、それではよろしくお願いします。 それでは奉献のお祈りをお願いします。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りをお祈りしましょう。慣れてない方は手法や前のスクリーンをご覧ください。それではお祈りしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正衛祝祷を持って礼拝を取りましょう。私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉やまた祈りに心を用いるひとときになりますように。それではお願いいたします。